はい、レックスさん、今週もお疲れ様でした。
はい。
LPGA の試合、ソーンベリークリーククラシック、うん、終わりましたが、試合の前にね、これはバーディー合戦になるぞっていうふうにレックスさん言ってましたけども、うん、実際そのようになりました。で、シャンシャン勝ちましたね。
29アンダー。
去年のね、31に、迫る勢いのバーディー数。バリ取りましたけれども、アンダーになりましたけれども、うん、最終日終わってどんな試合だったかちょっと振り返ってください。
いや、面白い試合だったですよ。
はい。
で、最終的には世界ランキング昔1位になったコン・シャンシャンとアリア・ジタヌガンのね、一騎打ち、そして現在の1位のパク・ソンヒョンがやはり選手の疲れも出たのかな、
うん、
ちょっと終盤伸び伸び悩むって感じなんだけど、まあ基本的には実力者が最後は優勝争いに絡んだっていうことですよね。
はい。
で、フォン・シャンシャンなんだけど、最終、彼女は基本的にリーダーボード見ないでプレイする選手で、
うん、
最終ホール、18番ホール、セカンドベタッつけて、1メーターぐらいかな、つけた時に、バーディーパットを打つ前まではもう、これはもう2パットで優勝だと思ってたらしくて、
うん、
いきなり1個打つ前にチラ見した時に、自分がこれ入れなきゃ勝てないって分かって、またプレッシャーを感じたとかなんか言いながら、それでしっかり決めての、まあ、逃げ切り優勝になったんだけど、難しい18番でフォン・シャンシャン、アリア・チタヌガンとしっかりバーディーフィニッシュだったし、やっぱ見応えのある試合でしたよ、う
ん、ねえ、フォン・シャンシャンのイメージってなんかいつも淡々とひょうひょうとやるっていうイメージがあるんですけど、
うん、
どんなプレスタイルですかね。
正確性でね、彼女は勝負するタイプなんだけど、うん、実はこの2年間彼女はここまで勝ち星がなくって、
うん、
優勝が終わった後のインタビューで彼女が言ってたのが、この2年間は逆に距離を追求して自分のゲームがおかしくなったらしくて、
はい、
でそれを強制するのに今年ちょっと前半戦ちょっと苦労か時間かかったんだけど、また自分の正確性をこう重要にしながらプレーをし始めてからまた調子が戻ってきて、またこの優勝につながったって言ってたよね。で、彼女の場合は、まあ、基本的な飛距離はあって、最近のこの LPGA のね、スター選手たちっていうのは大体平均で270近く飛び始めてるから、そのプラス10ヤードを求めるがためにこう調子がおかしくなったっていうのが彼女だったらしいんだけど、
うん、
ね、強いフォン・シャンシャン、正確性、ショットの正確
も、そうですよね、ショット回んないですよね、
うん、フェアウェイのど真ん中ピンの根元にセカンドで打ってくるっていうのが戻ってきてね、逆にアリアは今週特にパー5でまあ稼がなきゃいけない試合なんだけど、いつものように、
うん、
で優勝争いは29、30アンダー近くなる試合なのに、バックナインのパー5、2つも2オン可能なんだけど、アリアはそこでバックナインのパー5でイーブンパーなんだよね、4日間で。
あ、4日間で？
そう、それで28アンダー、いかにこう、ショットが悪い中、逆にショートゲーム、パッティングのうまさでここまでスコアを伸ばしたかっていうことだから、彼女のポテンシャルはすごいっていうことなんだけど、ショットがちょっと荒れ気味なのがやっぱ気になるね。今までよりもちょっと荒れてるね。もちろんいいショットも打つんだけど、曲がるショットがちょっと今までよりもひどくなってるなっていう感じだね。
わかりました。他気になる選手、今週の試合見ていましたか？
エリミン・ノって選手、17歳なんだけど、あと2週間で18歳なんだけど、今回マンデークオリファイングを得て、この本選手条件を得たんだけど、
うん、
彼女が初日から頑張って63、65で、昨日が69、昨日はパクソンヒョンと回って69で、今日も最終組の3つ前か、
うん、
で回ってエイミアンと一緒に回って、最終ホールボギーなんだけど68で、結果的に6位タイに終わったんだけど、
うん、
彼女はスイングは本当しっかりしてる。ほんでまだまだ体も大きくなりそうだし、球も飛ぶし、パッティングにちょっと難点があるような気がするんだけど、すっごい有望な選手だよね。
ごめんなさい、17歳。
17歳、今年から1月からプロになった選手。去年の全米ジュニアガールズ勝って、
はい、
PGA ジュニアも勝って、カナダ女子アマも勝ってっていう、それを見つかったことにより、大学進学予定だったのをそれをやめて1月にプロになった選手。それがいきなりマンデークオリファイングを得て、いきなり優勝争いに絡んできた。
ということは LPGA のメンバーではない？
メンバーじゃない、まだ。すごい
すごいね。じゃあ、うん、ちょっと楽しみな選手が出てきましたね。
うん、で、UCLA に行く予定だったんだけど、それをやめてプロにして、
はい、
で今言いかけたのが、大学シーズンが終わる6月以降にプロ転向したので、マリア・ファッシっていうのとカプチョっていう選手だけど、
はい、いましたね、
もう一人今回頑張ったパティ・タバタナキット、タイの選手なんだけど、彼女もUCLA に行ってて、2年で、はい、大学を辞めて 今年の、全米オープン、女子オープンからプロ入りした選手、
うん、
でシメトラツアーに2試合出て15位と2位になって、今週この試合に出て、最終日コースレコード61で15位タイ。
わお
彼女も、19歳かな彼女は。だからもうそんな選手がじゃんじゃん出てきてんだよね、すごいね。
じゃあ大学カレッジゴルフのレベルも上がってきてるんですかね。
今カレッジゴルフ間違いなく上がってるし、今回の野選手なんか逆に言ったらジュニアゴルフだよね。
さあ、そうかそうか、ジュニアゴルファーのレベルもかなり
上がってて、その中でまあ大きな試合3つ勝つということはもう関係なしに、まあそのジュニアのレベルだったらぶっちぎりに強い選手っていうことな、うん、位置づけなんだけど、
うん、
それで見事に本当そういう、もうこれなら勝てるわっていうようなプレーをね今回1週間したし、その今日のコースレコード出したタバタナキットっていう子も今年の大学はどうしようか迷いながらこう過ごしたらしいんだけど、彼女もむちゃくちゃすごい選手で、マリア・ファッシュっていうのはむちゃくちゃ球が飛ぶ選手、カプーチョっていうのはアマチュアの試合を勝ち続けた選手っていう、三者三様のいろんなカラーを持った選手がまた今シーズンから新たに入ってきてるっていうことだし、まあ若い選手が強いね。
すごいですね、これからが楽しみになりましたね、
それで今からねその強烈なデビューを果たしている選手たちが何年何人今からね3年後4年後5年後に LPGA の中に残ってるかっていうところも注目したいし、ワクワクさせてくれるそういう期待をね持たせてくれる1週間になりました。
はい、ありがとうございます。
はい、
PGA の方もちょっと注目して見てたんですけど、松山くんが2打差で最終日迎えてたので、私もちょっとテレビでチラッと見てたんですけれども、こちらもなんか高スコアで、優勝争い団子状態でなってたのですごい面白かったですよね、
で勝ったのがマット・ウルフでしょ。彼は3年、はい、オクラホマ州立3年で辞めてプロ入りしていきなり優勝ってことでしょ、
ね、この間ねレックスがすごいスイングのやつが今来てるんだってね言ってた矢先に優勝したので、私もびっくりしたんですけど、
で優勝争いしてたコリン・モリカワっていうのも大学終わったばっかしっていうことだし、いやまたこの大学上がりもしくは大学中退してプロになる選手、ジュニアでも燃えてる選手たちが、活躍すること活躍すること、ゴルフも新しいこう時代に入ってきたんかね、
楽しみですね、
はい、
そのマットウルフっていうのはちょっと特徴的なスイングしてるって言ってたので、また別の機会にちょっとレックスにどんな選手かちょっと聞いてみたいと思います。
ほいほい。
レックスはこの後の予定はどうなってますか。
来週はスコティッシュオープンヨーロピアンツアーだけど、マキロイも登場するけどその解説はダゾン、
はい、
で確実ともう8時間ぐらい7時間か8時間して僕はどっちか前半戦後半戦かどっちかを担当するっていうことですので、楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。